8、寂しい夢を見た。もう誰一人いなくなったあのパビリオンに、初めに入ったあの建物に、私はただ一人連れ戻されていた。そしてちょうど三人が勇気を出して、歩み出したあの扉の前に、ぽつねんとして立っていたのである。けれどもその扉は、もはや石化した灰ででもあるように、あの鮮やかな彩色も前衛的な彫刻も何もなく、ただのっぺらぼうの石板となって黙って私を見下ろすばかりだった。それだけではない。あの豊かな彩色を着こなしたモダン建築の粋を極めたような華やかさの、心躍るような迷宮はもはやそこにはなく、あれからもう何十年、いや、もう百年の歳月が流れたのだろうか。今や朽ち果てた廃墟ばかりが、どこまでもどこまでも広がっているのだった。あんなにあった扉には、あの頃の電光板の面影とてなく、錆びついた蝶つがいから崩れ落ちそうなブリキの、朽ちかけたドアとなって並んでいるばかりだったのだ。天井からは鉄骨が折れそうに突き出し、壁には破れかけた壁紙だの、亀裂の入ったタイルだの、ひび割れたコンクリートの醜い姿があった。埃をかぶった床に崩れ落ちているのは、ああ、これは、僕らが数式を究明した際の、メガネのためのテーブルではなかったか。もはやすべての彩色は失われ、セピア色にかすれたスナップ写真みたいに、廃墟ツアーのアルバムみたいに、パビリオンは静かに死に絶えていった。突然天井で悲鳴みたいなサーキュレーターがギーギギーと悲しげな歌を始めた。僕は思わずぎょっとなる。床に転げ落ちたブランコの人形が恨めしそうに眺めている。怖くなって歩き出した。足を踏み出すと埃がいやらしく舞い上がる。何かが不意に飛び出して、もう心臓が止まりそうに硬直した。けれどもそれは一匹のネズミであり、向こうもよほど驚いたのだろう。しどろもどろになって逃げ去ってしまったのである。不意に冷蔵庫にでも閉じ込められたかのような恐怖が湧いてきて、僕はまるでネズミみたいに走り出した。出口はどこだ。こんなところにいたくない。早く出してくれ。せき立てられるみたいに駆け出したのである。扉を一つ開き、次の扉へとひた走り、向かいに現れた扉を捕まえて、必死になって開ききる。しかし、どんなに扉を開いても、どんなに駆け下りても、残骸の山を乗り越えても、何も変わらぬ廃墟ばかりが、果てなく続いていくばかりだった。どこへ向かっているのかもわからず、どこへ向かったらよいのかもわからず、僕は真っ青になりながら逃げていく。扉は昔の機能を失って、閉じることもなく口を開ききったままで、それどころか触れた途端に蝶つがいが外れ、驚くほどの砂ぼこりと悲鳴を立てながら、目の前で息を引き取るのだった。僕はもう気が狂いそうだった。それとも私は、すでに気が狂っていたのだろうか。血眼になりながら、むき出しの錆びた鉄板の上を逃れていくと、曇りガラスをはめ込んだ扉が見える。あんな扉は今まで見たことがない。あるいはもしかしたら、私は狂乱の姿で走り寄り、躊躇せずに扉を開け放った。 そして焼け放ったままの姿で、まるで化石のように硬直してしまったのである。それは出口ではなかった。それはぽっかりとした奈落に渡された、赤く錆びきった吊り橋であって、採石現場の工場をつなぐ作業通路みたいにして、朽ちかけの鉄の姿を晒していたのである。隙だらけの鉄板の下には、真っ黒の闇が広がって、どんなに瞳を凝らしても、見つめきることができなかった。黒ずんだ工場の外壁が、両側から私を押しつぶそうとする。距離にして100メートルくらいはあるだろうか。私は恐ろしさで唾を飲み込んだ。しかし、もう後ろには引き返せなかった。誰かが向こうで呼んでいる。どうしてもそう思えてならなかったからである。不意に錆鉄の鎖がギーッと響く。気味の悪い生暖かい風が砂漠みたいに吹き上げられてきた。ここはもはや黄泉の世界なのかもしれなかった。意を決して踏み出した。一歩ごとに鎖が揺れ、鉄板が鈍い音を立てる。干からびた自転車の急ブレーキみたいな響きが、ギギーギーと鳴り響く。二三歩を繰り出す途端に床が落ちた。私は必死に鎖につかまりながら、頭の中が恐怖で灰色になってしまい、しばらくは吊り橋と同化していたに違いない。するとまた、耳の奥の方で何かが聞こえてきた。確かに誰かが呼んでいる気がする。行かなくては。生きてたどり着かなくては。私はまた、吊り橋の向こうを目指し始めた。ようやく真ん中まで来た時だった。少し油断した一歩が、鉄板とともに崩れ落ち、私は腰のあたりまで奈落に投げ出され、かろうじて両手で鉄板を挟み込んだのである。ところがその片方は、衝撃に耐えきれず、左手とともに谷間へと崩れ落ち、私は右手のチューブラリンを、残された鉄板に抱きしめるみたいにして、取り残された最後の木の葉みたいにして、ブランブランと体をゆすった。吊り橋がギギーギギーと鳴り響いて、私を振り落とそうとする。もう気が変になったのだろうか。私は人の声とは思えない。あーに濁点をつけたような規制を張り上げながら、あわあわあわともがき苦しみ、ようやく上半身まで助け起こしたところ、錆びた鎖の二三本がぶち切れて鉄板の上にガシャンとぶち当たって悲鳴を上げた。こらえきれなかった床がまた一枚奈落の底へと落ちていく。私は硬直する。けれどもどんなに待っても奈落の淵から音は返ってこなかった。破れた服の間から、裂けた肌の真っ赤な鮮血が流れ出る。シャツは錆で赤茶けて、泥水に落ちた芋虫みたいにみそぼらしかった。私は七になって、全身を橋へと乗り上げた。ようやくほっとして、仰向けに寝転んだその瞬間、私は、鉄板が一遍に全部崩れ落ちたような恐ろしさで、ぎょっとなって硬直してしまった。まるで鼓動と脈とが瞬間冷凍されて、血液のポンプが停止したような恐怖だった。見上げる天空の彼方には、 建物の隙間から暗闇が空へと広がっていて、そうしてそこには今まで何度も見かけたあの月が、見るたびに太っていったあの月が、今やまん丸な十五夜の姿となって、静かに私をにらみつけていたのであった。それは鈍い鈍い光だった。まるで黄砂に遮られた悲しみにとらわれて、建物と一緒に朽ち果てたみたいに、ベンガラ色の土くれとなって、月は私をにらみつけていた。それなのに周りの空は、まるで漆をぶちまけたみたいに、奈落と同じぽっかりとした闇なのだ。僕はガクガク震え出した。もうなりふり構わずに、落ちて死ぬことも考えられなくなって、這いずりゆく醜い芋虫の姿をして、ずるずるずるっと鉄板を這い渡った。ようやく向こうの鉄の踊り場に体を転がしたその瞬間である。ガシャン、ガラガラと激しい音が鳴り響くと同時に、砂の城がさらわれるみたいにして、その吊り橋は僕の前から崩れ去ったのであった。あるいは僕はしばらくの間、瞳を見開いたまま気を失っていたのかもしれなかった。ああ、誰かが僕を呼んでいる。私はまた起き上がった。洪水に出口を求めるネズミみたいに、よろよろよろよろ歩き出す。建物へと滑り込み、赤茶けた階段を螺旋状に降りていく。カーン、カーンと足音だけが響く。遠くからカーンと帰ってくる。踊り場ごとに扉があって、僕はそのどこかに知り合いが隠れていて、僕を救い出してくれやしないかと、大声で、誰か、誰か、と叫びながら、一つ一つ扉を覗いては、諦めきれずに中に踊り込んでみるのだったが、部屋はどれもこれもが空っぽのまま、まるで囚人の使い残した独房みたいに、小さなベッドが一つ、朽ちかけているばかりだった。ただ抜け出したくって、抜け出したくって、誰かに会いたくって、仲間が一人でも欲しくって、僕は自分を置き去りにしたメガネや茶髪のことさえ恨めしく、全身蒼白でにじみ出る汗は氷のように冷たく、ああ、私は生きたままここで埋葬され、永遠にさまよい続けるのだろうか。すでに自分の髪毛は真っ白で、顔もしわくちゃの老人なんじゃないだろうかと、そんな恐ろしさに打ちのめされながら、助けて、誰か助けて、と大声で叫び、折れそうな足を繰り出しては、また扉一つを駆け抜けた。ああ、と私は絶句する。瞳孔が見開いたまんまになる。その扉の先には、回廊が果てしなく続いていて、そこには何百という、いや、何千という扉が、横一列に整列して、私の方をにらみつけているのだった。私は腰が砕けたみたいになって、心が生き埋めにされたみたいになって、開いた扉からよろめくみたいに、背中から後ろの壁へと崩れ落ちた。しばらく私は、廃墟の一部となっていたに違いない。けれどもまた、遠くの方で声がする。私は呼ばれる限り、命の限りは走らなければならない。 開かずにやり過ごした向こうの扉まで、よろめく体を壁で支えながら歩き出す。ノブにそっと手をかけ、懸命に押し開いた。しかし、ああ、やはりダメなのだ。やはり空っぽの部屋なのである。恐る恐る踏み込むと、ベッドの向こうにももう一部屋あって、扉のないところを曲がり抜けると、部屋の奥には扉が控えている。私は行かなければならない。また扉を開ける。するとまた狭い階段が続いていた。はじめに駆け出した時と何も変わらない殺風景の中で、私は狂乱のピエロとなって走り出す。もう影すら追ってこない。ズキズキと足が痛む。吊り橋を逃れる時に突き刺した肩のあたりから、生ぬるい血の匂いがする。それでも私は走るのをやめなかった。奥に進んでいるのか前に戻っているのかもわからず、よろめくままに扉を放ち、ギーッという悲鳴には心を震わせ、逃げ出すみたいに次の扉をくぐり抜け、空っぽの部屋の、空っぽのベッドの、脇をすり抜けてはまた開き、現れた階段を上り切っては開き、右に折れては開き、駆け下りては開き、錆びては崩れる扉のうめきが、ギギーバタリ、ギギーバタリ、鳴り響くたんびに両手で耳を塞ぎながら、しまいには朦朧として何も浮かばなくなってしまった。それでも私は灰色の頭の中で、ようやくはっきりと悟ったのである。どんなにひたむきに扉を抜けても、吊り橋を泣きながら渡っても、出口など見つかりっこないのだ。これは、共に見捨てられた私に対する、無限懲罰の極刑か何か、恐ろしい断罪の儀式には違いなかった。シーシポスが岩を頂上に据え置こうとするたびに、岩が転がれ落ちてくる合罰みたいに、あるいはサイの河原のひたすらに積み続ける供養塔の合罰みたいに、何かおぞましい罰が私に下されて、ちょうど彼らがその行為から逃れられないように、もし今自分が走るのをやめたなら、私は永劫に、真っ暗な奈落に落とされて、今よりももっと恐ろしい地獄が目の前に広がっているに違いなかった。そう思えば、ひたすらに怖くって、怖くって、足を止めることはできず、あるいは次こそは、きっと次こそは、と取っ手を握りしめる間に、いつしか両手には真っ赤な豆が、赤茶けた血の色をしてにじみ出し、みじめのくらいボロ雑巾じみていて、もう痛みもわからない。手を見ないようにして、開け放たれたままのドアを慌ててすり抜ける。誰もいない廃墟、色あせたガラクタ、人の暮らした名残とてない。ただ自分の足音だけが、逃れきれない背後から、のっぺらぼうの姿をして追いかけてくる。そんな置いてけぼりじみた恐ろしさで、僕は振り向くことすらかなわなかった。今やもう、声さえ出せなくって、涙さえも出なくって、胸の内にはぽっかりと闇がへばりついて、ただ、助けて、助けて、とそれをばかり、あがき続けているうちに、どれくらいあがいたのだろう。ある扉を思い切り開いた刹那に立ち尽くした。ぎょっとする悪魔から 炭をぶっかけられたみたいに、絶対零度の呪いで貫かれたみたいに、私は凍りついてしまった。だってあれは、小さな部屋の小さな真向かいに、僕を軽蔑するみたいに、僕を嘲笑うみたいにして睨み返しているのは、睨み返しているのは、今まで仲間を次々に奪っていった、あのデジタルボードの扉であったのだ。やつはもはやブルーではなかった。すっかり漆黒となったモノリスの姿で、すべての音を吸い込むみたいにして立っているのであった。私は、自分の心が砕け散る音を聞いた。それは、パリンとプレパラートが砕けるみたいな、儚いかすかな響きであった。心はこんなにも弱いものかと、朦朧と悟ったような気がした。その扉は、群青に日だまりを込めた水色を、悪魔が漆黒で塗りつぶしたみたいな、剥げかけのペンキももはや土に還るみたいな、終末の姿を僕に晒していたのである。憎しみの姿を込めながら。それなのに取っ手とその上に光る鍵のようなハンドルばかりは、白銀にきらめく姿を今なお残していて、それでいてあのデジタルの数列は、昔と同じように活動を続けているのだった。僕は知っていた。それはすべてを葬るための終わりの扉。ただ私を土へ返すためだけに、最も効果的な場所に置かれた悪魔の埋葬儀式に他ならなかったのである。そう、これでおしまいだ。私はすべてを観念した。こんなに頑張っても、吊り橋を必死に渡っても、何の意味もなかった。はじめからそこで待っていればよかったのだ。あんなに走ったりして、左手が血を流して真っ赤だ。こんなに頑張った自分が惨めだ。ようやく一歩、そして一歩、また一歩足を進める。靴の中もぬるぬるする。どうせ血だらけなのだ。体中がズキズキする。もうズタボロだ。まるで濡れネズミだ。もう終わりにしよう。すっかり疲れてしまった。足音が悲しみでコツコツと笑うみたいだ。バカバカしいや。私は不意に、メガネの規則正しい足音を思い出した。そうだ、あいつらどうしているだろう。どうせなら、メガネや茶髪と一緒になって、ずっと遊んで暮らせるような世界へ行けたらいい。僕たち、なんでこんなにもつまらない、味気ない世界に産み落とされてしまったのだろう。生まれてきたのが間違いだったのかもしれない。そうだ。僕らの世界には、きっとあの娘さんもいるだろう。今度は4人で、毎日毎日、あの不思議な浜辺で泳いだり、夜になったら、イクリマナコをあげたりするんだ。娘さんは、茶髪に取られてしまうかもしれないけど、僕らはもうずっとずっと、どこまでも友達であり続けるんだ。なんだか心が熱いや。胸が命を灯しているのがわかる。自分のドキドキする鼓動が伝わってくる。ああ、涙が止まらない。頬からこぼれ落ちては、なぜこんなにも流れ出るのだろう。扉は無機質に、 裁判官のようにして私をにらみつけている。僕を生きたまま処刑するために。いいだろう。僕はもう決してひるんだりはしない。最後の勇気を振り絞って、私は震えながら銀色のハンドルに手をかけた。するとその手に不思議な光が差し込んできたのである。親と思って顔を振り仰ぐと、天井の崩れ落ちかけた隙間からあの鈍いベンガラ色の満月が必死に僕のことを照らしているのだった。あっと思った。なんだかわからない。突然めまいがして、それから大声で繰り返される自分の名前に驚いて、月の光が瞳の中に拡散して、はじけてまたたいたかと思ったら、まるで男と女の叫び声が、耳の奥の悲鳴みたいにして、私の名前をばかり、あんまり叫び続けるものだから、僕は思わずめまいを起こし、目の前が真っ白になり、ドアから手を離して、耳を塞いでうずくまった。その瞬間である。またあのブレーキが突然鳴り響き、それからヘッドライトの光が、フロントガラスに娘さんの舞う悲しみが、それから僕を呼ぶ男と女の声が、もうすべてがごちゃごちゃになって頭の中に響き渡り、何もわからなくなって僕はただ、いやだ、こんなところで死にたくない、死にたくない、死にたくない、と祈り続けているうちに、その場に倒れ込んで気を失ってしまったのである。意識が遠のくさなかに私は見た。僕を照らし出す満月が、今や鈍い褐色の光を打ち破って、ああ、あれはまるで初夏の息吹みたいな、魂の情熱みたいな、願いを叶える希望みたいな、健全な真っ青な光となって、私にすべての光を注いでいるのだった。